ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の馬瀬健人と
吉田寛太と
教員の笠原京隆です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ3月20日火曜日なんですけども、はい、卒業シーズンですね。
そうです ね
大谷大学で もうこの間卒業式があったみたいですけど、
そうそう金曜日ね、先週のね、
はい、うん、まあ、僕たちはまだまだ卒業しないですね。今年3回生なんで、
はい、そうですね、
来年ですけども、来年4回生で再来年か、僕らの卒業式は、
はい、
ちょうど半分や、まあ、今ね
半分ですね、です折り返し地点来たんですけども、はい、まあ、僕らはまだ卒業しないということで、まあ、吉田君、
はい、
なんか卒業したいものありますか、今自分の私生活の中で。
はい、僕結構甘いもんが好きで、
甘いもん
結構毎日食べちゃうんですね、
はい、なるほど。
アイスとかもう1日3本ぐらいで食べちゃうんで、さすがに1本にしたいなと。
あ
1本はするんや。
1本はするんです。卒業してない、
うん、ちょっと、まあ、日本引退
日本引退、はい、なるほど。
馬瀬君は。
僕はそうですね、今卒業してるものっていえばあのラーメンなんですけど、まあ、ダイエットも兼ねまして、うん、あの僕の大好きなあの今出川にありますあのラーメン屋さんでね、芥川っていうラーメン屋さんあるんですけど、うん、はい、行かないようにしてるんです。めちゃめちゃ行きたいんですけど
冬ね結構ラーメン美味しいから
美味しい、
行きたくなっちゃうんでね、
行きたいんですけどね、まあ、痩せてからもう一回行こうかなと思っています。はい、まあ、そうやって皆さんもね、あの卒業したいものたくさんあると思うんですけど、皆さん何でしょうか。はい、では今日も始めていきたいと思います。
はい、
はい、この番組は皆様のメッセージやリクエストをお待ちしております。メッセージリクエストのお送り先は番組公式メールアドレス fm870@gmail.com、 ファックス 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で fm870happy、 ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは1曲お送りいたします。グリーンで道。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の
馬瀬健人と
吉田寛太と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしております。今回は北区役所京都力推進室まちづくり推進担当の宮本明子さんをお招きしております。
こんばんは。
ちょっとおかしいですね。北区役所、地域力推進室
まちづく
り推進担当の宮本明子さんをお招きしております、はい、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
お願いします。お願いします。
はい、
今回は地域力推進室でどのようなお仕事をされてる
のか。はい、すみません、地域力推進室ですね、はい、私あの事業係をさせていただいてるんですけれども、はい、まあ、主にはあの 北区のふれあい事業っていうのを担当してまして、ふれあい事業っていうのはまあ各国でしてるんですけど、目的としてはまあ国に対する愛着意識の高揚と国民総合の交流を深めるための事業を行って地域を活性化するっていうような目的のようなというような事業をさせていただいてます。
なるほど、すごい今語る言葉が慣れされました
けど、はい、まあ具体的な ね活動を聞いていくとねイメージしやすいかもしれないですね。
うん、そうですね、
まあ、主にはふれあい祭りね、しているのが大きいですかね。はい、
なるほど、ふれあい祭りもされてるということで、まあ、はい、主にですよ ね、
はい、一番大きなお祭りですかね、はい、
まあ、今年もそのニコニコ北っ子北っ子ども祭り子どもの街っていうのを、まあ、去年が1回目で今年が2回目だったそうなんですけども、はい、まあ、その活動担当されたと伺ってるんですけども、はい、まあ、この取り組みについて少しご紹介いただけたらなと思っております。
はい、はい、子どもの街っていうのは基本的には子どもの街っていうのは子どもが作る子どものための街なんですね。
は
事前にあの募集させてもらった子どもスタッフっていうのがあるんですけれども、その子どもスタッフさんが会議を重ねて町を作っていきます。で町、その町では当日の町では、あの仕事をしてお給料をもらって、そのお給料で買い物したり遊んだりしながら、まあ、楽しみながら社会の仕組みを学べるイベントっていうことになってますね。
子供たちでね、結構自分で考えて。
そうですね、
この子供スタッフの子たちは大体この北区の内の子供たちなんですか？
そうですね、あの北区内の小学校とか小中学校に通う子、うん、もしかしたら北区在住の子さんということで、スタッフはあの小学3年生から中学1年生までで合計38人あの集まってくれはって、まあ7回会議重ねて当日の2月24日25日を迎えたというような形で、当日はまあ200人ずつの町の住民さんを募集して、で2日間で307人ぐらい集まって、そのうち96人ぐらいがあの2日間参加をしてもらえるような形で集まっていただきましたね。
すごいです、町づくりを子どもたちだけでするっていうのがね。もう小3から中1の間って僕ら多分そんなこと考えたこともなかったお小遣いもらってうまい棒買ってイエイイエイみたいな感じだった
お客さんの側に、ね、なる体験はね、いっぱいね、
そうです
ね、どうかと思うんですけど、うん、なんか自分たちがやる側っていうかね、
なかなかないですもんね、そんなのね。あと子供たちが多分発想力自由だから、もういろんな多分街ができるんでしょうね、形の今ないような。
そうですね、あの当日 の, あの参加者は小学校1年生から中学校1年生までが集まってくれはったんですけどもね、はい、まずはまあこの町どういう仕組みかって言ったら、初めあの参加してもらったら、まず受付で住民証っていうの、あ、区民証をもらって、はい、でまあ各通貨が土器っていうんですけども、その子どもの町の中だけで使える通貨で50土器それぞれ もらえるんですね、はい。で子どもスタッフが、まあ、子ども会議の中で決めたその町の中にお店があるんですけれども、はい、まあ、そこで買い物もできますし、そこで働いてまたお給料をもらうっていうことも経験するんですけど、お給料も子どもたちが、まあ、事前の会議で決めたのが、まあ、10分10時、はい、でそのうち1時を税金として払うっていうような仕組みを考えてくれて、まあ、それであの町をまず動かしていくっていうような感じですね、初めは。
すごいですね、小3から税金を払うっていうのね
1, 年生1年生からです。
あ、1年生からすごいですね。そんなもうなんかあの市長とかも選ばれるんですよね。
あ、そうですね、他の都市ではねそういうこともあるんですけど、まあ、はい、うちの北子どもの町ではもう初めから区役所があるんで、そこに、はい、あの店長のあった子2人が区長さんとして、今年はまあ5年生と4年生の区長さんができたんですけれども、もうしっかりした区長さんでしてね、本当に今年なんかオープニングの時にしてもクロージングの時にしても、その空いた時間をうまく使ってくれる、なんか集まるのにまあ11時開始でも10時45分ぐらいから子どもたちもどんどん集まってくるので、この場をどうやって持たそうかなとかこっちは思ったりしますけど、そしたらあのなんか芸やってくれるとか横で言って、あの促して出したらなんかじゃんけん大会始めてくれて、なんかみんな でじゃんけん最後に勝った子にあのいろいろ意見を聞いて、意見というかね、あのかなんか感想とか聞いてくれるような、そんな大会が始まったりとかして、すごい、
自分たちで結構盛り上げが、
そうなんですよ、
将来有望ですね。
なんかこれは面白いなっていうお店とかなんかこうありました、お仕事みたいな。
そうですね、今年もあの、ま、面白いなと思ったお店はあの何でしたっけ、あのいたずら用品店っていうのができて。
いたずら用品店。
そうなんですよ、なんかまあびっくり箱の中に入ってるようなものをね、なんかこうバネがあって、その先にそれもまあ自分たちでこう紙粘土で作ったものとか、それとかなんかかぶったらハゲになるカツラとか言ってあの、まあ、ラーメンの容器みたいなのにねちょっとつけたもので、もうそういうのも結構ね売れるんですよね、面白かったですね。で最後はなんかびっくり箱が用意されてて、あの、まあ、20ドキ払ったら大きな箱があって、実は中には人が入ってるみたいなのを考えてましたね。そういうのがびっくりしましたね。
結構発想が豊かです
ね。そうね、まあ、去年は1日だけ開催やったんですけども、うん、今年は2日開催にしたので、はい、すごくなんか1日目の反省点とか、まあ、振り返りをしたんですね、1日目終わった後に、うん、それを2日目に活かしてたので、すごい2日目の街の発展がすごくて、まあ、1日目もこう街の中走ってはいけないとかいうこと思ってたんですけど、やっぱり走る子とかいるから、そしたら2日目に区長さんとかが考えた制度がやっぱ罰金制度で、走ったら5時でスキップしたら1時とかいう張り紙がされてて、で中に警察官の仕事もあるんですけどね、なぜ警察の子がその走った子から5時をまあもらって喜んでたっていうところもありましたね。あとなんか面白いので、なんかまあ、全然お金が集まらなかった子がすごくお腹が空いてたみたいで、はい、ただなんか階段上がったところで、僕はお腹が空いたけども一時も持ってないので、皆さん恵んでくださいって言って紙皿を前に置いてお願いしてたそうなんですよ。そしたらやっぱりみんな可愛さやから言って一時ずつあげてたみたいで、その子がなんか嬉しそうになんか、まあ、職員のところに来て61時集まったわって言ってたらしくて、すごい生きる力を持った子やなと思って、まあ、そういうエピソードとかもすごい楽しかったですね。
まあなんかね、街の中に、ね、いろんな人が、ね、もちろんいますから、うん、まあ、そういうこういろんな人こと考えてる人いるなとかね、はい、そういうちょっとこうつながり合いとか助け合いみたいなとかもね、生まれてるのは本当にさながら
街でし
たね、リアルな街みたいな、
ね、ね、
縮図みたいなところありますね、うん、
ありがとうございます。前半の方はこのぐらいにしておきまして、後半の方でもっとお話を聞いていきたいかなと思っております。
はい、はい、ではここで1曲です。松任谷由実で春よ来い。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の
馬瀬健人と
吉田寛太と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半は引き続き北区役所地域力推進室まちづくり推進担当の宮本明子さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、その先ほどの続きなんですけども、はい、その当日いろいろな方が運営されるということで、具体的にはどのような方が運営をされているんですか？
そうです、まあ、もちろん主体はあの子どもさんなんですけれども、はい、まあ、その子どもさんたちをサポートするという意味で、まあ、あの子どもさんの思いをこう引き出したりするという意味で、大学生さんにチャイルドファシリテーターとして参加していただいてたんですけど、はい、ご協力いただいてたというか、はい、大谷大学 の, あの教育心理学科の、ね、岩渕ゼミの3回生と4回生の14人の方にすごく活躍していただきました。当日に向けてはその岩渕ゼミ以外にも教育心理学科 の, あのボランティア学生さんが17人ほどですかね。だから当日も30人以上の学生さんが子どもたちをサポートしていただいてて、はい、でその教育心理以外の学生さんももちろん赤澤先生のゼミの学生さんとか松川先生のゼミの学生さんとかに、まあ、記録撮影みたいなね、そんなもしていただいてたんで、とてももう大学生さんにもあのご協力いただいてしていただきましたね。
学生さんはその具体的にはその子供たちにアドバイスしたりとかもしはるんですか？
そうですね、まあのまあ、去年はね NPO さんにあの運営を委託してたんですけど、今年ちょっと体制的にあのダメやった部分もあって、それを、まあ、去年もチャイルドファシリテーターで参加していただいてた岩渕ゼミの、まあ、去年3回生今年4回生になっているあのゼミの学生さんが、まあ、あのやってご相談させてもらったらあのやりますってやってくれはったんです。本当にもう単位とかもないあの授業でもないんですけども、本当ボランティアになるんですけどね、課外なんですけども活動ですけども参加していただいて、まあ、あの教員を志望されてるっていう学生さんなんですけれども、はい、本当にまああの初め、まあ、確かにちょっと不安な部分とかも実際あったんですけども、もう会を重ねるごとにやはりあの子どもたちとも仲良くもなってくれはりますし、上手に子どもさんのなんていうんですか気持ちとかもこう引き出してくれて、最終的にはもう皆さんその学生さんからもとてもいい経験させてもらったっていうことをすごく言ってもらえて、もうそういうのもこちらもあの見させていただいてて、いろいろあのそういうことも感じさせてもらいましたし、岩渕先生もすごいあのこの子たちはそれで成長させてもらえたって言ってくれはって、もうなんかそういうところも全てなんか感動的でしたね、私的には。
まあ、そうですね、子どもを中心として大人が成長していく、発展していく、築いていくっていう感じですもんね。うん、
あと、うん、まあ、それ以外にね、子どもを主体とする授業ということで、まあ、区役所的な、まあ、目的の一つに、ま、今子育て世代との連携みたいなものがありまして、はい、そういう意味でもこの事業は子ども主体とすることで、その子どもスタッフの保護者の方であるとか、地域の PTA 会長さんであるとか、まあ、親父おふくろの会の方であるとか、そういう方に大人パートナーとして、まあ、関わってご協力いただいて、まあ、側面的というんですかね、広報的支援をしていただいてたんですね。いろいろご意見いただいたり、当日はまあ子どもたちの店の素材を売るお店 の、はい、大人ファクトリーというお店を運営していただいたり、まあ、安全の確保のための見守りをしていただいたりとかしていただいてたんですけども、まあ、その中で、まあ、実は赤澤先生にもご協力ご参加をいただいてまして、登録いただいたんですけども、どうでしたか？
そうですね、まあ、僕もなんか参加したいなと思って、普通にちょっとお手伝いで参加しましょうということで、その大人パートナーの会議入れていただいたんですけども、実は子どもの町は子どもの町なので、保護者の人とかは入れないんですよ、中に。
あ、そう
なん、基本入れないんですけど、でも中で自分たちの子どもたちどうしてるかなっていうのが気になるじゃないですか。で、まあ、一部の人はね、ツアーみたいな形でね、見学ツアーみたいなのをね、やってるんですけど、まあ、みんな行けるわけじゃないんで、まあ、今回はちょっとこう普段使ってる iPad とかを持ち込んだり大学のネット環境をフル活用して、はい、ライブ中継を実は
おすごい
してたんですね。で、まあ、同じゼミの、ね、学生とかにも手伝ってもらったりしながら、当日こうカメラを持って会場をうろうろしたり、ちょっとインタビューしたりするのを、ネットで生中継して、はい、保護者の人たちが控室でその様子を見るみたいな、やったりとか、まあ、あとはまあ写真ね、そうやって記録撮ったものを最後エンディングで歌と一緒にこう流すみたいな、そういうエンディングムービーみたいな作ったりとかですね。
そうですよ、エンディングもすごく、もうスライドショーを作っていただいたんですけども、すごく感動的でして、本当にもう皆さんに支えていただきの、もう子どもたちが頑張ってやってくれて、見ながらうるうると来てしまいましたね。
そんなね、北区のお子さんと北区の学生とかが、はい、結構協力してやられてそうなんですけども、その北区の魅力っていうのは宮本さんから見てどうなんですかね？
あ、そうでしたね、
そうでしたね。
まあ、実は私5年前っていうかに配属された時にね、はい、4月1日にまあ配属されたから、ご挨拶に回る時に、うん、なんていう、本当に桜満開やったんですよ。もう桜に迎えられてきたなっていうような、なんていうのか、まあ、北区って本当に自然がいっぱいというかね、綺麗なんですよね、自然がね。それがすごく印象的で、まあ、それの中で皆さんが、町の方たちですね、北区の方たちが、その自然も、はい、豊かな自然と、まあ、伝統とかも、伝統文化とかね、そういうとこもありますし、そういうのを大事にしながら町づくりをしていられるっていうところを、すごくなんていうんですか、そういうのがすごく印象的ですね。はい、割と古いところもありながら新しいところもありますし、まあ、どこの町でもそうかもしれないんですけど、うん、でもそういう自然や文化を大事にしながら新しいところも融合していこうっていうところがあって、うん、皆さんも前向きですし、町づくりについて、うん、夏祭りとかもすごく活発ですし、うん、そういうところがなんかいいなと思っております。
なるほど、
はい、僕もね、今回大人パートナー参加させてもらったんですけども、はいはい、僕もね、やっぱりこう普段なかなかこうすれ違ってるけど喋ったことない地域のいろんな PTA の方とかね、地域づくりやってる方と仲良くなれて、まあ、この前ちょっと飲みに行ったりもしたんですけども、
盛り上がったんですけどね、
うん、そうやってこう地域のね、こう住んでる人同士のつながりづくりみたいなのもできる意味でもね、こういう、こう行事に声かけてもらうのは本当に大事なことだなというふうに思いましたね。
はい、
最後にですね、地域の皆さんに PR したいことがあればお願いします。
いや、そうですね、北区といたしましても、北区に、住んでいただきたい、住み続けたい、いただきたいとか、思っていただくためにですね、はい、住み続けたいでした、すいません、暮らしたい、住み続けたいという街を育むために、頑張ってやっていきたいと思っておりますので、はいはい、また皆さんご協力のほど、ご理解ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
ハッピートーク、今夜のゲストは北区役所地域力推進室 まちづくり推進担当の宮本明子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一曲です。スーパーフライで愛を込めて花束を。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の馬瀬健人と
吉田寛太と
教員の中澤京隆でお送りしております。
続きましては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーではラジオをお聞きの皆さんに知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介いたします。今回のゲストは大谷大学文学部人文情報学科の上田俊樹先生をお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそ
お願いします。
はい、上田先生にはですね、今回は、障害学習講座について、お話を聞いていきたいなと思っております。で、今回の障害学習講座ではですね、インターネットに関わる仕事を経験されて、その後大学の先生になられたそうなんですけども、あのインターネットの変化っていうのは上田先生自身はどのように感じられていますか？
そうですね、最近はやはり携帯というかスマホのね、
はい、
みんなが使ってる、どこへ行っても電車に乗っても歩きながら、それから中には最近はね、車を運転しながら事故を起こしたりとか、いろんな形がありますけれども、私がインターネットを意識し始めたのは Windows95 だから1995年あたりですかね。で、その後私はそうですね、3年後ぐらいから、はい、実際にあの自分の職業としてインターネットに関わってきました。当時はですね、まだあの KDD が、
はい、
KDDI が KDD と言ってる時でして、はい、DDI と合併する前なんですけど、インターネットエクスチェンジ、日本インターネットエクスチェンジという会社に出向したんですね。で、その会社はどんなサービスを提供するかというと、
はい、
いわゆる今もうインターネットというと本当に、まあ、特に意識せず使える状態になりましたけど、
はい、
当時はインターネットという言葉がまだ世の中にこう出始めてた時で、そのインターネットサービスを提供するプロバイダー、
はいはい、
ISP、うん、その ISP と ISP のトラフィックを交換すると。どっかでインターネットっていうのはつながってるわけですから、その一つの、まあ、ポイントとしてインターネットエクスチェンジっていうのがあるんですね。 IX っていうんですけど、まあ、そういう KDD の出資した関連会社に出向してました。それが初めての私の実際のこの自分の直接のインターネットビジネスとの関わりですね。
僕らがね、普段何気なく使えるようになっているものの、なんていうんですかね、裏側っていうか、
そうですね、裏方、
仕組みを作る側の方の立場にいらっしゃったということなんですね。
はい、今だからそうなんですけど、当時はね、もっとそのアプリケーションが発達してないので、もっと世の中にこう露出していた、そんなイメージがあるんですけどね。
あ、確かに確かに。
なるほど、まあ、インターネットのまあ変化もすごいということも今のお話ですごい分かったんですけども、まあ、上田先生自身がまあこれは便利だなと思ったインターネットビジネスっていうのはまあどのようなものだったりするんでしょうか？
はい、つい最近あのシンガポールに行く機会がありましてね、
はい、
そこで日本でもよく話題になっているシェアリング経済というかシェアリングエコノミー、
はい、
その具体的なものとして、自転車をですね、まあ、シンガポールってあの淡路島とも同じぐらいの大きさの小さな島なので、まあ、その中なので結構まあ国としてあれですね、その自転車をどこでも乗り捨てられる。日本では東京で例えば最近あのセブンイレブンが、まあ、コミュニティサイクルと、協力してですね、
はい、
お店で乗り捨てできるというか、お店をから借りる、お店に返すというようなビジネスがスタートしているようなんですけど、まあ、シンガポールの場合はその自転車をどこにでも乗り捨てられる。だから乗り捨てられてるんでどこでも拾える。
あ、
とても 便利ですけど管理は大変かなと。
あ、そうですよね。
それをなんかインターネットをうまく使ってやり取り、
そうですね、それもすべてスマホで、まあ、あのクレジットカードの情報を入力するわけですけど、その後ですね、あの QR コードが自転車についてて、はい、それをスマホで、かざすとですね、はい、その QR コードを読むと、そしてその後ロックを外すというボタンを押すとですね、カチャッとこう鍵が外れるんですね。
現代的な、
はい、すごい。
で、例えばここからどっかまで行ったと、はい、その時返す時はそこで置いて単に鍵をまたかけるというだけですね。
すごい、
めっちゃ便利ですよね。そんな、
それは
京都でもね、なんか流行りそうな感じします、
ね、うん、確かに、
観光地も多いですもんね。なるほど、ありがとうございます。では最後になるんですけども、今回の障害学習講座の宣伝をお願いいたします。
はい、はい、今回はですね、私はインターネットの最初にお話した、まあ、変遷といいますか、はい、インターネットというものが始まる前はアルパネットというネットワークがアメリカでですね1969年頃からありまして、それではですね、パケット交換という、まあ、ちょっと技術的になりますけど、そのパケット交換が実践されて、それからインターネットという形で世の中に普及したというか、インターネットっていうのはアメリカが、まあ、発祥の地ですから、でそこの、まあ、そのあたりからですね、現代に至るまでのインターネットのインフラとかビジネスがどのように変わってきたか、で最近ですとさっき言ったシェアリングエコノミーとか、そうですね、そうですね、それから最近はやはり我々アマゾンというものを使ってかなり生活が形成されているわけですよね。このアマゾンもさまざまな形で経済に影響してて、社会に影響してるわけですね。アマゾンはさまざまな業種を、まあ、廃業に追い込んでたり、アマゾンエフェクトなんていう言葉がありまして、それは、まあ、既存の業種をですね、どんどん縮小に追いやるみたいな、そういう状況がアメリカで特に生まれてるんですね。日本でも我々かなり実際、教員のですねにも就営室に行くとアマゾンの箱がいつもたくさん積まれて、先生方もですねアマゾンをたくさん利用しているという状況で、まあ、このあたりもちょっと、取り上げてみたいと思ってます。それから最後にはですね、やはりこういうインターネットスマホの中でさまざまな無料のサービスが使えるわけですけど、それをですね、これからうまく使えばちょっと楽しい日々が送れるんじゃないかと、そういう提案もしてみたいなというふうに思ってます。
じゃあもうあれですね、上田先生の講座を聞きに行けば生活が2倍3倍にも楽しくなる可能性があるということですね。
そうですね、
はい、
ちょっと有料なんですけど、その何倍かのお返しをしたいなと。
はい、なるほど、
ありがとうございます。はい、谷大ピックアップ、今回のゲストは大谷大学文学部人文情報学科の上田俊樹先生でした。どうもありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
それではここで一曲お送りします。スピッツで空も飛べるはず。
それではここで大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学から地域の皆さんにご参加いただきたい様々なイベントなどの情報をお伝えしています。本日のお知らせは2件です。まず1つ目は、本日谷大ピックアップにご出演いただきました上田先生が講師を担当されます大谷大学生涯学習講座ザ指名講座、人はインターネットと共に生きている空気のような情報通信の楽しみ方をご紹介します。この講座はインターネットを利用した新しいビジネス、最新技術である人工知能やセキュリティに関する話題を取り上げ、これからの人と人の生き方とインターネットとの関わりについて考えます。講座は9 5月11日、18日、25日、いずれも金曜日午後5時30分から7時までの3回連続となっています。会場は大谷大学コール館3階メディアホール。受講料は4000円です。参加をご希望の方は、まず生涯学習講座の資料請求をお願いします。資料請求は大谷大学教育研究支援課、電話番号京都075-411-8161 075-411-8161まで。
続きまして、大谷キッズキャンパス春休みスマイルスクールをご紹介します。大谷キッズキャンパスは大谷大学文学部教育心理学科のゼミが中心となって、3歳から小学校6年生までの子どもたちを対象に企画実施する体験型のイベントです。楽器体験やパネルシアターなど、年齢に応じた様々な楽しいプログラムをご用意しています。授乳室、おむつ替えのできる休憩室などもありますので、ご安心してご参加いただけます。開催日時は明日3月21日水曜祝日午前10時から12時30分まで。会場は大谷大学4号館5号館です。会場に駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。参加費は無料です。事前申し込みは不要ですが、当日受付が必要です。受付時間は午前9時45分から正午までとなっています。持ち物としてハンドタオル、水分補給できるものをご用意ください。服装は動きやすい、汚れてもいい服装でお越しください。大谷キッズキャンパス春休みスマイルスクールに関するお問い合わせは、大谷大学教職支援センター、電話番号京都075-411-8476 075-411-8476まで。以上、大谷大学からのお知らせでした。それではここで一曲をお送りします。彩香でありがとうのは。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。さあ、今回は子どもの街ということをね、話題にしてありましたけども、はい、どうですか、小学校3年生から中1の頃って何かしてました？そんな、何か考えたりとか。
いや、もう全然もうお菓子屋行って
言ってた通りですよね。
はい、
うん、
そうですね。
まあそうですよね。まあでもほんまにその子どもの頃からそんな体験ができるって本当に大きいと思いますよね。
確かに、はい、大人の体験ですから。
そうですね、うん、さて、この大谷大学ハッピーアワーなんですけども、はい、なんと、再来週からですね、
4月から
ですよね、うんうん、もう木曜日にお引越しをするということで、うん、この火曜日のハッピーアワーあと1回というのがあるんですね。
そうですね、来週だけですね。
来週だけになっちゃうんですけども、
はい、次回2人がね登場するのは4月ですから。
そうですね、ですね、
今度は木曜日に皆さんとね、はい、お話できればと思います、
はい、皆さん時間を間違えないように、木曜日の7時からですよね、になりますので、はい、皆さんぜひまた木曜日になっても聞いていただけたらなと思っております。
お願いします。
大谷大学ハッピーアワーいかがでしたでしょうか。今夜のお相手は大谷大学2回生の馬瀬健人と
吉田寛太と
教員の赤澤清隆でした。ではまた来週、さようなら。